次に、現在ショッピングモールが増え、商店街離れが進んでいる現状を変えるために、他にどのようなアプローチをしているのか聞いてみました。
そういう意味でもこういうその商店街を旅しようということを企画したんだけども、その中で、アーケード、ここのアーケードは平成22年3月31日完成したんだけども、その中で、国の補助金が1億8000万円入ってるのね。で、補助金をもらうのに、ただアーケードを建てますから補助金くださいって言ってもくれない。なぜアーケードが必要なんですかと、お客さんをたくさん通ってもらうためですって言っても、アーケードを建てただけで人が多くなるんですかっていう逆に質問が返ってくるね。そのアーケードの中に七福神を、真ん中にドームに七福神を絡めて、このすぐ阪神電車をまたいだ向こうに寺町っていうのがあるんですね。で、寺町には十一か寺の古い歴史や書道物を持った立派なお寺、京都奈良にあるお寺にも負けないぐらいのお寺が11か所あった。で、そこの、に七福神を朱印台を7つ置いてもらって、商店街で七福神の、色紙を買ってもらって、七福神巡りをする。で、商店街に来ている人が、寺町にそういう、立派な書道物や歴史があるということを知らない。で、寺町には全国からバスで団体客がそういう歴史物の書道物を見るとか参詣にいっぱい来てるんだけども、その参詣客がすぐ横にこんだけの商店街があるっていうことを知らない。だから両方の商店街のお客さんを寺町に、寺町のお客さんを商店街に、回遊性を高めて、通行量を増やそうという目的で七福神をやりました。そういうふうにして、で、七福神というのが、尼子総兵衛、今聖地巡りとか、行って、忍たま乱太郎の聖地巡りっていうのはもうあれ尼崎は全て、忍たま乱太郎ので、なんていうかな、出演者の名前、尼崎の地名なのね。で、そういうこともあって非常にその忍たま乱太郎ファンイコール尼子総兵衛ファンっていうのも、七福神巡りも来たり、ドームを見に来たりというふうなことで、こうやって若年層も増えつつある。
この商店街のアーケードは私も何度か通ったことはありますが、アーケードに描かれてある七福神の絵が忍たま乱太郎の作者である尼子総兵衛さんが描いたということは知りませんでした。アーケードは尼崎中央4番街商店街、阪神尼崎駅を出て左手に商店街の入り口があるので、そこから入り約5分くらい歩いたところにあるので、商店街で美味しいものを買ってそれを片手に食べながら見に行ってみてください。ちなみに TMO 尼崎のホームページには商店街で買える美味しいものの情報がいろいろ載っています。最後に平原さんに今後の展望を聞いてみました。
一応これメドギア尼崎っていうのは10年間やってきて、今年の3月末で総選挙っていうことでね、10年間の総体制かな、チャンピオンのチャンピオンを決めて、その中でも、結局その、これがあったんだけどね、ポン酢がね、非常に美味しいポン酢なんで、一応10年目を区切りにして、で、毎年というか今まで10年間やってくると、そんなにどんどん新しいものが出てきて、いいものが今後できるわけですから、非常にちょっとそこが見えてきたみたいなところがある。で、ちょっと今年は休止して、今後の、なんていうかな、しばらく様子を見て、何年に1回とは言わんけども、また、続けたいなとは、もっと面白いものを探し出したいなと。
私はインタビューをする前、尼崎の良さはおもろい町とかなり抽象的なことしか言えませんでした。22年間も尼崎に住んでいたにもかかわらず、今回のインタビューをしなければ知らないままだったことがいくつもありました。しかし、 インタビューを通して自分が生まれ育った尼崎には歴史が詰まっていて、いい商品をたくさん作っているんだという、これまで知らなかった素敵なところがたくさん見えてきました。その一方で、インタビューをする前の私のように地元の魅力について何も知らない若者が何人もいるかと思うと、なんてもったいないと感じました。ただそんな若者に情報を届けるためには少し工夫も必要のように思います。例えば現在 TMO 尼崎では司法や新聞などを中心に宣伝や活動報告をしているということでした。しかしこれらは若者が触れないメディアです。若者の目に触れさせるためには市内の学校を回り、総合学習などの授業で情報を伝える場を作ってもらったり、若者が多く利用している SNS での情報発信をしたりすれば、もっと尼崎の良さが広まるのにと感じました。自分自身、商店街を一通り歩くというのも小学生以来していなかったので、インタビュー後に久しぶりに商店街を隅から隅まで歩いてみました。するとあまり行かない出屋敷駅側の商店街では、言葉では表せない忘れかけていた懐かしい匂いがしたり、昔よく行っていたおもちゃ屋さんがまだあったりと、思い出が少し蘇ってきました。こんなお店あったんや、美味しそうやな、また今度行こうと思えるような店を見つけたので、今度友達と行こうと思います。また途中商店街を左に抜けると寺町があって、雰囲気がガラリと変わり、同じ尼崎と思えないような歴史のあるお寺がいくつもあって、違う楽しみ方もできるなと感じました。少し歩くだけでこれだけの発見があったので、私も東京に行くまでの半年の間に地元尼崎をもっと散策してみようと思いました。地元には皆さんも知らないいいものや場所が必ずあると思います。ぜひ散策して探してみてください。今回の番組で協力してくださった井原さん、アポなしインタビューだったにもかかわらず、訪ねたその日に親切にインタビューに応じてくださいました。本当にありがとうございました。これで私の番組を終わります。最後まで番組を聞いていただき本当にありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。